クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今日はクリスマスの歓迎礼拝です。今日この礼拝においでくださいましたお一人お一人を心から歓迎いたします。クリスマスとなりましたが、皆さんの頭の中ではもうこれが終わったら年末大掃除をどうしようかとか、お正月どうやって迎えようかとかで頭がいっぱいになっていないでしょうか。先日夫婦でこんな会話をしました。たまたまお正月のおせち料理のチラシを妻が見ていたので、私は一言、なんでおせちなんて食べたいのと尋ねたのです。そうすると妻は、日本人だからやはりお正月にはおせち料理を食べるということを大切にしたいと答えたんです。しかし私は、おせちなんて高いだけで大して美味しくもないし、お金の無駄だと言ったんですね。まあ大体なんでこんな時にかまぼこが急に高くなるんだろうと思うんですね。まあ、続けて私は、どうせ食べるならクリスマスにケンタッキーのチキンとケーキさえ食べれればそれでいいと言うとですね、逆に妻から、クリスマスにチキンなんか食べたいの？ですね、返されてしまいました。お正月のおせち料理、クリスマスに食べるチキンとケーキ、どれも聖書にはないものです。おせちというのは神道の習わしで、お正月に食べる保存食の一つです。メニューの一つ一つには意味があって、縁起を担ぐものと言われています。一方、クリスマスはキリスト教の行事ですが、聖書のどこにもクリスマスにはケンタッキーのチキンを食べようとかですね、ケーキを食べて祝わなければならないとかですね、書かれてはいないんですね。チキンを食べたりケーキを食べたりするのは、日本の商業戦略に載せられているだけなんですが、クリスマスカードを送ったり、プレゼントを送るというのは、ある意味、聖書的です。ある人が友人にクリスマスカードを出したいと思ったそうです。そこで、素敵なクリスマスカードはないかと、お店に探しに行った時にですね、とても良いものを見つけたので、それを100枚買って帰ったそうです。100人もですね、カードを出す人がいるってすごいですよね。そして、この人は一人一人にクリスマスカードを書いて送ったそうなんです。しかし、100枚のカードを書いて送り終わった後に、ふと余ったカードを見ると、その人は大変なことに気づいたそうです。何があったのでしょうか。なんとそのクリスマスカードには、このような文章が印刷されていました。もう少しすると素敵なプレゼントが届きます。楽しみにしていてください。なんとそのクリスマスカードはただのカードではなく、後からクリスマスプレゼントを送りますよという予告状だったそうなんですね。しかしとうとうは知らずにですね、デザインだけ気に入って、そのカードを100人の人に送ってしまったのです。さあ、その人はどうしたでしょうか。残念ながら100人の友達に、プレゼントを送ることはできませんでした。不本意ながら、その贈り物の予告状は偽りとなってしまい、どれだけ待ってもプレゼントは友人のもとに届くことはありませんでした。旧約聖書の時代にも同じようなことがありました。世界中の人々に素晴らしい贈り物が届くと語った人がいたのです。今から2700年前に預言者イザヤが語った救い主誕生の予言です。旧約聖書のイザヤ9章6節にはこのように書かれています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この予言こそ、神様からの素晴らしい賜物の予告状なのです。この知らせが届いて以来、多くの人々がその神様からの賜物、贈り物が届くのを待っていました。長い長い間、神から使わされる救い主の到来を待ち望んでいたのです。そして今から2000年前、ついに神様からのその賜物が届きました。それが救い主イエス・キリストです。100人の人にプレゼントを送るだけでも大変ですが、神様は約束通りに 世界中のすべての人に神の御子イエス・キリストを送ってくださったのです。このイエス・キリストこそ神様からの賜物なのです。クリスマスは神様がイエス・キリストという救い主を私たちにプレゼントとして送ってくださった日なのです。このクリスマスは今では日本のどの家庭でもお祝いしています。キリスト教、イエス・キリスト、聖書の教えと言いますとですね、今なり日本は鎖国状態なんですけど、クリスマスについて、最近はイースターもそうですけど、多くの人がですね、パーティーとしてお祝いをしています。仏教の檀家の家でも、神社の氏子の家でもクリスマスをお祝いします。最近ではお寺でもクリスマスツリーを飾るところがあると聞いています。で、私は以前、浄土真宗の二人の女性僧侶が、それぞれの家庭でどのようにクリスマスをお祝いしているかについて、対談した記事を読んだことがあります。そのうちの一人の女性僧侶が話したことがとても印象的でした。私の家は主人が住職なので、クリスマスツリーは飾らないし、ケーキも食べない。ただし、サンタクロースからのプレゼントだけはあるというのです。毎年住職がクリスマスになると、自分の子供のためにサンタからのプレゼントを用意することが恒例となっており、子供たちもサンタからのプレゼントを毎年楽しみに待っているそうなんです。その楽しみようというのは、ある年のクリスマスに沖縄に旅行に行ったら、沖縄のホテルにはサンタが来なかったそうなんです。それを大変残念に思った3年生の息子は、翌年のクリスマスにスキーに行くことになった時には、自宅にいないとサンタがプレゼントをくれないから行きたくないというほどで、そのため24日までには帰るからということで、ようやく出かけたそうなんです。浄土真宗の住職はクリスマスをリゾートで過ごすのが好きみたいなんですね。で、この住職の家庭には一つルールがありまして、もしもサンタクロースが信じられなくなったら、その時にはプレゼントが来なくなるというものです。ですから、5年生の長男はサンタの正体をすでに知っているのですが、プレゼントがもらえなくなるので、未だにとぼけていると言っていました。うちもサンタクロースをですね、どうするか悩んでいるので、とても参考になります。そんなサンタクロースが毎年プレゼントを届けに来る住職の家庭ですが、子供たちにはこのような教育をしているそうです。僧侶であるお母さんは、毎年クリスマスにはイエス・キリストの話を聞かせているそうです。たとえ信仰は違っても、イエス・キリストが世界中のたくさんの人々の心を支え、人々に生きる意味を与えていることには敬意を払っているんです。しかし最後にこういう決め台詞を言うそうなんです。キリスト教の神様は良い人間しか天国に入れてくれないから、最後の審判で地獄に落とされる人もいるけれど、阿弥陀様はどんな人もみんな平等に浄土に生まれさせてくださるのよ。どちらがいい？と言って子供に信仰教育をしているそうなんです。世界中にはこういう宗教があって、これをよりどころにして生きている人がいるのだけど、その違いを理解し認めた上で、なぜそれでも浄土真宗なのか、なぜなら浄土真宗には平等の救いという究極の教えがあるからだそうです。平等の救いとはどういうものでしょうか。その僧侶曰く、平等の救いには条件がないそうです。無条件の救いと言った方がわかりやすいでしょうか。キリスト教の神は人を裁くが、阿弥陀仏は決して人間を裁かないというのがその僧侶の主張です。阿弥陀はただ自分の痛みとして人間を救済するというのです。残念ながら、そのお母さんは少しキリスト教のことを誤解しているようですけれど、言おうとしていることは大体わかります。浄土真宗の救いというのは、 平等の救い、すなわち無条件の救い、そしてキリスト教の救いは条件付きの救いだと、まあ、言いたいわけです。まあ、浄土真宗本願寺派で信仰されている阿弥陀如来というのは無条件でどんな人をも救うと言います。まあ、阿弥陀さんのモットーは誰一人漏らさずに必ず救うというものです。その阿弥陀如来の仏像を見るとわかりますけど、まあ、手のひらがですね、カッパのようにこう水かきがついてるんですね。この指と指の間に膜がついていてですね、一人も漏らさずに救うっていうこういう視覚的なそういうものを持っているそうなんです。で、阿弥陀さんはその人がどんな人であっても無条件で救ってくださるそうです。その言葉をそのまま受け取るならば、まあ、凶悪犯罪者であっても、まあ、最近いろいろニュースで言われていますけど、子供を虐待して殺すような親であっても、逆に親を殺すような子供であってもということでしょうか。まあ、この本願寺派の僧侶が主張する阿弥陀如来は決して人を裁かない。無条件の救い、平等の救いという言葉を、まあ、そのまま受け取るならば、そのような教えとなります。で、もう少し調べてみますと、阿弥陀如来というのは、南無阿弥陀仏という念仏を信じて口にさえすれば、必ず救ってくれるということだそうです。まあ、結局、阿弥陀さんも念仏を唱えるならという条件がついているわけですが、で、この阿弥陀如来は、仏の中の仏、数多くある仏の中でも、無条件で人を救ってくれるというのは、まあ、この阿弥陀如来だけだそうです。まあ、しかし残念ながら、キリスト教は、まあ、条件付きの救い、であります。無条件で誰一人漏らさずに必ず救うという教えは聖書にはありません。まあ、先ほどのお母さんはキリスト教の神様は良い人間しか天国に入れてくれないが阿弥陀如来は誰も救ってくれるどっちがいいと言ってですね自分の子供を教育しましたがこれ裏を返せばあんたは悪い人間だから浄土真宗にしときとこう言ってるようなものなんですね。で、ここで問題されている条件、まあ、つまり救いの条件とは何でしょうか。まあ、ここには罪の問題が中心にあることがわかります。無条件の救いというのは人間の持つ罪の部分を無視していると言えます。まあ、しかし、阿弥陀如来はどんな悪い人間でも救ってくれるが、イエス・キリストは罪のない良い人間しか救ってくれない。これも誤解があります。聖書は、世の中には良い人間と悪い人間のこの2種類がいると言っているのではなく、神の前に良い人間など一人も存在せず、すべての人が神の目には罪を犯した罪人であり、すべての人が神の前にその罪を裁かれるべき、存在であると教えているのです。このままでは良い人間どころか、すべての人が最後の審判で裁かれ、一人も天国に行けないと言っているのです。キリスト教の教えは厳しい教えだと思うでしょうか。私たちはこれまでの人生の中で様々な過ちを犯してきました。人と争ったことのない人間などいないと思います。人を騙したり人を傷つけたことのない人間はいないと思います。しかし、その大半のことはもう忘れてしまっています。昔のことは時間が経てばもう記憶にも忘れ去られ、無効だ、時効だと勝手に思い込んでしまいます。しかし神の前には全ての罪は記憶されています。私たちは人生の終わりにその罪の清算をしなければならないのです。ある人は自分のこれまでの行いを振り返って、良い行いと悪い行いのどちらが多いか考え、自分は良い行いの方が多いから天国へ行けるのではないだろうかと考えています。またある人は自分は正しい人間だと思っている。しかし、神の前に立たされた時、自分は潔白でいられるという自信がないと言います。聖書は、私たちの日頃の行いや、また、 人間関係の正しさではなく、誠の神を信じず、神に対して背を向けて生きている生き方こそが根本的な罪であると教えます。私たちは皆罪人であり、神から裁かれ、滅びるしかないものでした。だからこそ、私たちには救いが必要なのです。神はこのまま人間がその罪を裁かれ、滅び去るのを忍びないと思い、救い主を私たちの世界に送ってくださったのがクリスマスなのです。先ほどお読みしましたヨハネの福音書3章16節で、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言われています。このよというところに皆さんの名前を、あなたの名前を言えるととても分かりやすいのです。神は実にその一人子をお与えになったほどにあなたを愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はあなたを滅ぼすお方ではなく、むしろあなたが滅びることがなく永遠の命を持ってほしいと願っています。なぜならあなたを愛してくださっているからなのです。キリスト教の神様は良い人間しか天国に入れてくれないから、最後の審判で地獄に落とされる人もいると僧侶は言っていましたが、神様は一人として滅びることを望まず、すべての人が救われてほしいと願っておられます。ですから愛するあなたの救いのためになら、一人をさえも惜しくないと思い、あなたのために愛する御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。このヨハネの福音書3章16節の続きの17節には、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるとあります。ここにもあなたという言葉を入れてみましょう。神が御子をあなたに使わされたのは、あなたを裁くためではなく、御子によってあなたが救われるためである。キリスト教の神は最後の審判で罪人を裁いて地獄に落としたいのではなく、この罪人をあなたを天国に導き入れたいと思っておられるのです。どのようにして罪人を天国に入れるのでしょうか。自分のうちには罪があるということを認めた罪人を天国に招き入れてくださるのです。ああ、このままでは自分は天国に入ることができないと気づいた人、自分にはこの罪からの救い主であるイエス・キリストが必要だと言って、イエス様に救いを求めてくる者を誰一人漏らさずに必ず救ってくださるのです。イエス・キリストはあなたを裁くためではなく、あなたを救うためにわざわざ天からこの地上に下ってこられたのです。その救いの方法とは十字架です。キリストはあなたの罪を背負って十字架で死んでくださったのです。ですからイエス・キリストはあなたの魂を救うために十字架の苦しみを受け死ぬためにわざわざ天から下ってきてこの世に生まれてくださったのです。死ぬために生まれてくださったのがイエス・キリストです。昔日本にキリスト教を伝えに来た宣教師にルイス・フロイスという人がいました。あの有名なザビエルの後に来た宣教師です。フロイスがキリスト教の布教の許可をもらうために織田信長に謁見した時にこんな会話をしたと言われています。初めて宣教師というものに出会った信長は、次のような質問をします。お前たちは一体何者だ、一体何をしにこの日本に来たのか。するとフロイスは答えます。はい、私たちはキリスト教を布教するためにやってまいりました。お前たちはどこから来たのか。ポルトガルですと言って、 当時まだ日本にはなかった地球儀を見せて説明したそうです。フロイスたちは遠い遠いポルトガルから気の遠くなるような多くの時間と労力をかけて船で日本までやってきました。ポルトガルから日本にやって、日本に渡ってくる途中に嵐の中、海原で危険な思いをし、はるばるやってきたそうです。しかしそれを聞いた信長は言ったそうです。嘘をつけ。お前らは日本の宝を盗みに来たのだろう。わざわざそんなことのために来るはずがない。お前らは盗人だ。すると、フロイスはこのように返したそうです。はい、私たちは日本の宝を盗みに参りました。それは日本人の魂という宝です。滅びゆく日本人の魂を神に導くために参ったのです。この情熱に負けて、織田信長はキリスト教の布教を許可したと言われています。私たちの救い主イエス・キリストは、滅びゆくあなたの魂を救い、神のものとしてあなたを取り戻すために、はるばる天から下ってきてくださったのです。しかし、この神からの賜物であるイエス・キリストを受け取らなければ、救いをいただくことはできません。神を信じているだけではダメなのです。宅急便が届いた時に、それを受け取らなければ、それは自分のものとならないように。神から差し出された救い主であるイエス・キリストという贈り物を受け入れ、受け取らなければならないのです。昔あるところに大富豪がいたそうです。この大富豪には愛する一人息子がいたそうですが、ある時その息子が死んでしまいます。息子の死を悲しんだ富豪は、その息子を失った寂しさを紛らわすかのように、息子に相続させるはずの財産のすべてを費やして、美術品を買い漁ったそうなんです。特に、絵画の名画を買い集めるようになったそうなんです。しかしやがて、その大富豪も亡くなります。残されたのは、この富豪の遺産とも言うべき絵画の数々でした。やがてそれがオークションで売られることとなりました。そのコレクションは名作揃いだったので、多くの絵画のコレクターがオークションにやってきたそうです。コレクターたちはどんな作品が売りに出されるか期待に胸が高まりました。やがてオークションが始まると、一番最初に出てきたのは一枚の肖像画でした。それが一体誰の肖像画なのか、どこの画家が描いたか、そのような作品を知る者は誰もいませんでした。いわば、無名の画家の三流の作品だったそうなんです。オークションが始まっても、誰一人この作品を買おうとする者はいませんでした。さすがのコレクターたちも、どこの誰が描いたかもわからない、価値のない作品には手を出さなかったようです。しかしやがて一人の老紳士が名乗りを上げました。彼はその大富豪の家にずっと仕えてきた執事だったんです。彼は自分のなけなしのお金を払ってその作品を買おうとします。他に誰も買う者がいなかったので、この元執事はその作品を落札することができました。するとオークションの司会者は、以上をもちまして本日のオークションは終了しますと言ったそうなんです。会場はどよめきました。続けて司会者は、先ほど落札された肖像画についていた大富豪の遺書を読み上げたそうなんです。そこにはこんなことが書かれていました。この作品を買った者に他のすべての作品を与える。実はこの肖像画というのはこの富豪の愛する一人息子の絵だったそうなんです。執事はそれを知っていて、自分の主人の愛する息子の肖像画を愛おしく思い買い取ったのです。この富豪の思いは、私の愛する息子を受け入れる者には、私のすべての遺産を与えるというものだったんです。私たちの神様も同じように言われます。私の愛する息子である イエス・キリストを受け入れる者には、すべてのものをお与えになると言われるのです。御子イエス・キリストにある罪からの救い、それは最後の審判からの救いでもあります。また、キリストを受け入れた者には、キリストが十字架の死から復活したように、死後復活させていただき、永遠の命が与えられます。そして、ただ天国に入れていただけるのではありません。神の御子イエスと共に天国を相続させていただけるのです。どうぞまだイエス・キリストを心に受け入れていない方は、このクリスマスに神からの賜物であるイエス・キリストをあなたの神、あなたの救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。それではお祈りいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。愛と憐れに満ちた天の父なる神様。神様は私たちを、罪人であった私たちを救いたいが一心で、その愛する一人子イエス様を私たちのためにこの世界に送ってくださり、そして救い主として十字架にかけて私たちに救いの道を与えてくださいましたことをありがとうございます。そのイエス様が与えられた、その救い主が与えられたという日を記念して、今日はクリスマスの歓迎礼拝を持つことができましたことをありがとうございます。この場に集っている方々の中でまだこのイエス様を受け入れてない方がいるならば、どうぞ今日お一人お一人の心に入ってくださり、イエス様を救い主として受け入れ、これからの人生を歩むことができますようにお導きください。またすでにこの救いを受け入れている者たちは、私たちのために与えられたイエス様を今一度その喜びを、救いを感謝する時としてくださいますようにお願いいたします。そしてこの福音の良き使者として私たちの周りにいる方々にこの喜びの知らせを伝えるものとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救いとなられたイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。